さてそれでは今日のメッセージに入っていきたいと思います。聖書を読みたいと思います。ローマの信徒への手紙第11章1節から6節を朗読します。では尋ねよう、神はご自分の民を退けられたのであろうか。決してそうではない。私もイスラエル人で、アブラハムの子孫であり、ベニヤ民族のものです。神は前もって知っておられたご自分の民を退けたりなさいませんでした。それともエリアについて聖書に何と書いてあるか、あなた方は知らないのですか。彼はイスラエルを神にこう訴えています。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊しました。そして私だけが残りましたが、彼らは私の命を狙っています。しかし神は彼に何と告げているか。私はバールにひざまずかなかった7000人を自分のために残しておいたと告げておられます。同じように現に今も恵みによって選ばれたものが残っています。もしそれが恵みによるとすれば、行いにはよりません。もしそうでなければ、恵みはもはや恵みではなくなります。以上です。今週からこのロマ書の第11章に入りたいと思います。この11章の冒頭でパウロは、では尋ねようと、神はご自分の民を退けられたのであろうかって問いかけてますね。もちろんこのご自分の民というのはユダヤ人のことであるわけなんですが、神様はご自分の民として選ばれたユダヤ人を捨ててしまわれたんだろうかとパウロは問いかけている。まあ、パウロ自身もユダヤ人ですから、このことはパウロにとっては本当に大きな、ことであって、大事なことであって、興味の関心のね、いくことである。それはよく理解できると思うんですが、しかしどうでしょうね、私たち日本人、にとってすれば、今から2000年も昔の話であって、しかもユダヤ人って、あんまりユダヤ人に会ったことある人っています？あんまりいないですよね。テレビで見たりというのはもちろんありますけどね、ユダヤ人と会って話したりということほとんどないんじゃないかと思いますね。そういう意味でもほとんど馴染みのない民族の話なわけで、そういう意味ではなんか日本人のである私たちとあまり関係のないようなね、そういう感覚を感じる人が日本の中にたくさんいても不思議ではないんだと思うんですね。でもね、これがクリスチャンであったらどうだろうか。ある有名な神学者の一人が、もしキリスト者がイスラエルの民の運命について興味も持たず関心も全く示さないとしたら、これは私たちの信仰が問われていると思うって言ってるんですね。本当に聖書を知っているならば、あるいは本当に神を信じているならば、その信じている神様が選んだ民ですから、ユダヤ人ってね、特別な意味を持った民ですから、やっぱり関心を持つはずですよね。そしてさらに言えば、自分もまた神様によって選ばれて、新しい神の民として今加えられているわけですから、つまりユダヤ人の問題というのはクリスチャンである私たち自身の問題でもあるということです。大きく関係しているということですよね。もしもそれが自分たちのことであるならば、当然私たちは聞かないではいられませんよね。つまりもし神様があなたをお捨てになったんだろうかってパウロが聞いたんだとしたら、えって思いますよね。やっぱり耳をそば立てるじゃないですか、何のことってね。私たちは自分が神様に捨てられているか、あるいは捨てられていないかということについては当然気になるのが当たり前なんだと思うんですね。しかしぜひここでまずはじめに皆さんと一緒に確認したいことは、パウロはこの問いかけを決して本当にこう不安を持って、あるいは疑いを抱きながら、神様私たちをお捨てになったんだろうかと尋ねているわけじゃないわけですね。それはもうすぐにその次の言葉を読めば分かりますね。パウロはすぐにそのお見捨てに退けられたのであろうかに続いて、すぐに決してそうではないって断言しているわけですよね。こういうやり方、言い方はこの手紙の中でパウロが何度も用いている表現ですね。ことあるごとにパウロはここぞと思うところでパッとこう断固とした表現に変えるわけですよね。つまり言い換えれば、ここは明確な確信の言葉を語っている。 疑いを跳ね返す言葉です。そうですよね、退けられたんだろうか、決してそうではないっていうのは完璧にその疑いを跳ね返しているわけですね。そんなことはあり得るはずがないのだということですね。パウロはこの手紙の第9章から神の民として選ばれたイスラエルが一体これからどうなるのかということをしきりに問いかけていました。これずっと学んできましたね、今までね。その一番最初の9章の3節でパウロは何て言ってたか皆さん覚えてますかね。パウロは同胞のためイスラエル人たちが救われるためならば自分が代わりに呪われてもいいと、自分が代わりに滅んでも見捨てられてもいいとさえそこに書いてたわけですよね。これってすごいですよね。でもね、ここで今日確認したいことは、そのパウロのその覚悟は、たとえ神様がユダヤ人を本当に捨てちゃったとしても自分はなおユダヤ人の側に立ってね、ユダヤ人の身代わりになって献身的な愛で彼らを救いたいっていうことをパウロは言っているわけじゃないんです。わかりますか。そういうことではないってことがこの今日この箇所ではっきり表されてますよね。そういうその自分のユダヤ人に対するひたむきな愛あるわけですけど、でもそれが実は支えられてるのは、なぜ支えられてるかっていうと、神が彼らを絶対に捨てるわけがないっていう確信があるから、パウロもまたユダヤ人のためにですね、自分が身代わりになって滅んでもいいとさえ言うことができたってことなんです。わかりますか皆さん。つまりパウロはこの時ユダヤ人の問題で深い悲しみと絶え間ない痛みを覚えているわけですが、しかしだからといって疑いと不安に見舞われてこうたじろいでしまっているわけじゃないってことです。むしろ信仰と希望によって力強く立ち続けている。なぜならば神は決して見捨てることはないとパウロは確信していたからだってことですね。いいですか。私たちの心に痛みがある、悲しみがあるっていうこととたじろいでしまうってことは別に一緒じゃないってことですね。たとえ痛みがあって悲しみがあって苦しみがあってもしっかりと立つことができる、そういう心を支えているのは何かといえば、神は決して見捨てることはないという深い確信だっていうことですね。ある本を読んでいましたら、その本の中にこんな言葉が書いてあったんですね。不平不満は病者の心理である。不平不満は病者、これ病む人ですね、病人ですね、病人の心理、これは心理学の心理ですね、病人の心だってことですね。不平不満を言い始めたら自分は病気になってる、病人になってるからこんなことを言うようになったと考えると良いという意味なんですね。まあ、誰だって不平不満を言わないでね、過ごすことは難しいですよね。ついついもうなんかこう言いたくなっちゃうってことあるんだと思うんですが、しかしそういう自分にいち早く気づいて、体だけではなくて心も病んでしまうことがないように反省することが大切であるってことです。わかりますか皆さん。そしてその本にはさらにこういう言葉も書いてあったんですね。健康な人間はしきりに前進し、ことに対してたじろぐことがない。健康な人間はしきりに前進し、ことに対してたじろぐことがない。考えてみればね、不平不満を言ってる時って大体私たちは立ち止まってるんですよね。とどまっちゃう、停滞してる、いやうっかりすると逆戻りしたこともある、ありますよね、しかし健康な人間っていうのはしきりに前に進む、そしてたじろぐことがないっていうんですよね。皆さん前に進んでますか。たじろがない、それが健康な人間の印だ。どうしてたじろがないでいられるんでしょう皆さん。それは常に神様から私たちは捨てられていないという確信に立ってるってことです。それが心を支える力であって、たじろがないで立ち続ける、信仰の秘訣だっていうことですよね。そしてもう一つ、実はその本にはこんな言葉も書いてあったんですね。荷物は一つだけだと重いけれど二つに分けて背負うと軽い。最初何言ってるのかなって一瞬思ったんですが、もう一度読みます。荷物は一つだけだと重いけれど二つに分けて背負うと軽い。私たちは自分のことで精一杯だと思っていることが多いのじゃないでしょうかね。ああもう自分だけでこの、荷物を背負わなきゃなんない、なんで私がこんな目に遭わなきゃなんないんだみたいなね そういう思いに駆られていることが多いんじゃないだろうか。そしてその自分の荷物にしがみついて、それを何とかして引きずるように運ぶだけで、人のことなんか構っちゃいられないっていうね、そう思っていることがないだろうか。でもそれは違うんだってこの方言うんですね。荷物は一つより二つの方が軽いと。じゃあなぜかというと、いつの間にか神様が背後から近づいてきて、そっとその荷物を支えてくださることが分かるからだ。だから軽く感じるんだっていうんですよね。これを読みながら一つの御言葉が頭に浮かびました。フィリピの信徒への手紙の中ですけど、パウロはこう言ってますね。めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。すいません、主婦に書いてなかったね、忘れてしまいました。フィリピンの2章の4節5節もう一回見ますが、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものだからです。ああ、この御言葉にはこういう意味もあったのかなって思いましたね、うん、自分のことばっかり気にかけてるときって一番重いんだってことです。でも他の人のことも心がけていくときに、不思議に神の助けがこう分かってきて軽くなるってことですよね。だからこそめいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意払いなさいってね、そういう意味合いもここにはあると考えていいんだろうと思うんですね。いずれにせよ私たちは自分のことだけで頭がいっぱいにならないように、他の人のこと、身近な愛する人たちのことを顧みる心と祈りを失わずにいたいと思いますね。ところでパウロはその神はその民をお捨てになったのかと自らの問いかけに、いや決してそうではないと即座に答えてから、さらにこういうことを続けて言ってるんですね。1節の後半ですね。私もイスラエル人でアブラハムの子孫でありベニヤミン族のものです。神は前もって知っておられたご自分の民を退けたりなさいませんでしたと。さあ一つ質問なんですが、どうしてパウロはここで自分もイスラエル人であるっていうことをここで改めて言ったんでしょうかね。ある牧師がここでこんなことを書いてたんです。パウロがここで私もイスラエル人の一人だと言ったときに、まあ、普通に考えればってことですが、パウロの立場からきっと言いたいことがいくらでもあったに違いないと。このユダヤ人たちは自分を理解してくれなかった。一生懸命イエス様のことを伝えたけど全然誰も分かってくんないってね。イエス・キリストを信じてくれなかった。いやそれよりむしろ自ら神様を捨ててしまっているにもかかわらず、そのことを自分で分かってないっていうね、うん、だからパウロはこういうこともできたんであろうって言うんですね。いやそれならそれでいい、もう勝手にしろ、こんなに一生懸命言ってやってるのにね、拒否している。そしたらお前たちはもう知らないと、俺はもうあなたたちには伝道しない、いくら伝道しても耳を傾けれない、あなたたちにはもう捨てたと、これからはもっと耳をちゃんと傾けてくれる心の柔らかなね、そういう異邦人たちのところに俺は行くと、まあ、実際パウロは行きましたね、異邦人たちのところにね。そういうこともできたんじゃないだろうか。しかしパウロは確かに異邦人に福音を伝えましたが、それはパウロがユダヤ人を捨てたということを意味するものではなかったはずですよね。なんでパウロはここで神はこの民を捨てないって確信して言うことができたか。それはある意味でパウロはユダヤの人々の重荷をパウロ自身も一緒に背負っていたからであるに違いないってこの牧師は言うんですよね。わかりますか。そしてこう言います。今日のキリスト教、今日のキリスト者の一つの問題は、それは私たちの教会、私たち一人一人の問題ってことですけど、このように他者の重荷を自分の重荷として背負うことを知っているかどうかということにある。そういう意味では私たちよりももっと昔のね、少数でもっと力が弱かった先輩、キリスト者の先輩たちの方が、神がこの民をお捨てになることはないのだという思いの中でこの国の中に生きていたんじゃないかと反省させられる。もっと状況が厳しかった時、もっとキリスト者であることが日本人の中でつらかった時に、自分を責め立てるような人々の重荷を逆に背負うことを祈りの中で覚え続けて、そのために伝道し、そのために愛に生きた かえってある意味で何の迫害もなく経済的にもまあ豊かになっているからこそ、私たちはどこかタガが緩んでしまって他の人のことを背負うどころか自分のことだけで精一杯になって、自分のことばっかで頭がいっぱいになってしまっているんじゃないだろうか。そこに現代のクリスト者の教会の問題があるんじゃないだろうかってこの牧師は言うんですね。まあ、ちょっと話が横道にそれましたけど、もう一回焦点戻しますが、なぜパウロはここでこの決してそうじゃない、神は捨てることはないって言うんですが、その時に私もユダヤ人の一人なんだ、イスラエル人の一人なんだってなぜパウロはここで言ったんだろうか。それはイスラエル人の一人である自分が、しかもかつてはパウロという人はキリスト教を迫害したわけですね。クリスチャンたちを迫害したものであったような自分が今こうして救われて福音を述べ伝えるものとされているということは、とりもなおさず神がご自分の民を決して退けたりなさらないということの生きた証拠の一つだってことですよね。私を見てくださいってことですよね。ここに証拠があります。私もイスラエル人の一人で、生粋のユダヤ人で、ヘブライ人でね、信仰においてもその立法主義者でですね、キリスト教を迫害したほど熱心なユダヤ教徒だった、そんな自分がこうして憐れみによって恵みによって救われて福音を述べ伝えるものとさせていただいてるんだとしたら、間違いなく神様はユダヤの民を捨てていないということですよね。パロはここでね、神は前もって知っておられたご自分の民を退けたりなさいませんでしたと。この知っておられたって訳されている言葉、この知るっていう言葉ですね、これはヘブライ語ではとても大事な意味があって、単に知的に知るっていうことじゃなくて、愛を持って知る、あるいは知って愛するという意味を持つ言葉だって言われてますね。つまり あの人は私を知っていてくれるっていう時に、それはただ単に、ね、私がという名前が単に知ってるとかそういうことじゃなくて、私を心から愛していてくれるということと同じ意味だってこと、知るってこと。つまりパウロはここでそんな風に神様から前もって知っていただいていた、愛していただいていたものの一人として自分が今イエス・キリストに捕らえられて福音を述べ伝えるものとさせていただいてるんだってことですね。神様がユダヤ人を捨てない証拠はどこにあるんだろうか。この私を見てください。そうすれば分かりますよね。難しい理論議論そんなものはいらない。私を見てくだされば、神がイスラエル人をいかに愛していてくださるか、そういう意味で知っていてくださるか、そして見捨てないでいてくださるかということがよく分かるではない、ありませんか。そういう思いがあるからこそパウロは伝道しないではいられなかったんです。さあ私たちは果たして自分が救われているということをどれほど深く喜んでいるだろうか、その意味をつかんでいるだろうか。続く2節の後半からパウロは預言者エリアの話を書いています。これは旧約聖書でいうと列王記上の第9章に記されているエピソードですね。一応その9本にも長い引用なんですけど、はい、まあ言ってみましょうかね。ちょっと長いですけど、こんな出来事が、記されている。エリアはそこにあったホラー穴に入り夜を過ごした。見よ、その時主の言葉があった。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。主はそこを出て山の中で主の前に立ちなさいと言われた。見よ、その時主が通り過ぎて行かれた。主の御前には非常に激しい風が起こり、山を裂き岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こった。しかし地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火が起こった。しかし火の中にも主はおられなかった。火の後に静かにささやく声が聞こえた。それを聞くとエリアは街灯で顔を覆い、出てきてホラー穴の入り口に立った。その時声はエリアにこう告げた。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。 ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て祭壇を破壊し預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。主はエリアに言われた。行け、あなたの来た道を引き返してダマスコの荒野に向かえ。そこに着いたならハザエルに油を注いで彼をアラムの王とせよ。ニムシの子イエフにも油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラのシャファトの子エリシャにも油を注ぎあなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れた者をイエフが殺し、イエフの剣を逃れた者をエリシャが殺すであろう。しかし私はイスラエルに7000人を残す。これは皆バールにひざまずかずこれに口づけしなかったものである。さあ、この出来事はその前に記されている出来事の、まあその何でしょうか、続きとしてね記されているところなんですけれども、その時代イスラエルの民はその王妃であるイゼベルという王妃が、これ悪い王様、王妃でね、この偶像の神であるそのバールを取り入れて、それをこう国中に拝ませたわけですね。そのイスラエルの民に偶像のに使えるバールのその祭司たちがたくさんいたわけですよ、預言者たちがね。そしてそこで神様はエリアという預言者を立ててですね、そのバールの預言者に対抗させたわけですよね。皆さん覚えてると思いますけど、この火を呼び起こすね祈りをしてどっちが本物かってことを戦ったわけですね。たった一人でエリアはその400人にも及ぶその預言者たちに打ち勝ってしまったって、そのエピソードがあった後ですね、その負けた側のこのイゼベルが悔しくてですね、あの預言者エリアが明日まで生きてたら私は死んでもいいみたいなね、とにかくあいつを殺してやるって脅したわけです。そして追手を使わしたわけですね。それを聞いたエリシャはどうしたかっていうと、どういうわけか逃げるんですね。恐ろしくなって逃げて逃げて逃げ続けて、とうとうイゼベルの手の届かない山奥の洞穴に身を隠した。疲れ果てて困り果てて弱り果ててしまった、その時に神がエリアのところに来て呼びかけてくださった。そのエピソードが先ほど読んだところ。神様言いました、あなたはここで何をしているのか。この時エリアはどう答えたか。エリアは神様に向かって、私は一生懸命戦ったのに、どうしてこんなところで一人ぼっちでぼやかなければならなくなっちゃったんですか。あなたが選んだイスラエルの民はどうなってしまったんですかって、まあ本当に文句なんですね。これ神様で不平不満なんです。文句をぶつけている。その時の答えが、このロマ書の11章の4節に引用されている言葉なんですよね。神様は地震の中で火の中でも嵐の中でも答えることができるんですけど、でも一切そういうことが全部通り過ぎた後で小さなかすかな声でお語りになった。この辺が微妙ですよね。やっぱここ私たちの心が静まらないと聞こえてこないように、神がなさとなさるんですね。興奮しているうちはたとえ聞こえても受け止められませんから、私たちの心が落ち着いて静かになったところでささやく声で神は語りかけると言っていいんじゃないかと思うんですね。あなたは一人じゃないんだよ、あなたのために、私のために7000人もの人々を残しておく。これは要するに、私はこの民、イスラエルの民、もう偶像に走ってとんでもないことをしてしまっているその民だけど、決して見捨ててないよってことですね。7000人もの多くの人々を神、その偶像に使えなかった清い信仰を保ち続けているそういう人々を残しておくってことは、神はこの民を見捨てていないっていうことの約束なんです。パウロはこのエリアの話をここで引用することで、わあ私もそうだったし、あの昔ね、エリアの時代にも神はそういうことをされたんですよね。神の民には常にそういうことがあって、今でも神は神の民イスラエルを見捨ててはいないのですってことですよね。そしてパウロは続けてこう言いました。5節と6節、ロマ書11章の5節と6節、同じように現に今も恵みによって選ばれたものが残っています。もしそれが恵みによるとすれば行いにはよりません。もしそうでなければ恵みはもはや恵みではなくなります。彼らが偉かったから見捨てられてないわけじゃないですよね。いや、むしろ逆にエリアの時なんかは神様に、反逆して偶像に仕えてしまったわけですからね。 国の王様からしてそうしちゃってるわけですから、とんでもない状況なんですが、でも神は残りの民を残してくださった、見捨てないでいてくださった。それは恵みとしか言いようがないってことなんです。この恵みを私たちは決して忘れてはいけない。あなたも許され救われたのは恵みによるんです。だから私たちは他の人の罪を責められないんです。なぜなら私たちも恵みによってしか許され救われたことがない、救われる理由は何もないからなんですよ。誰も私は立派にやってるから救われたということはできないってことですよね。パウロはコリントの信徒への手紙の1の15章1節でこう言っています。これは確かあったと思います。見てくださいね。読みましょうか一緒に。はい。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。一切が恵みだって言ってますよね。私も実はパウロって見てればもう一生懸命神に仕えた人ですよね。でもこうして使えていられるのも恵みなんだって言ってるわけですよね。確かにそれは言えるんだと思いますね。そういう感覚を持っていたからパウロは生涯にわたって使え続けていくことができたんです。これは忘れて分かんなくなってしまったら当然どっかでストップしちゃったんでしょうね。全ては神の恵みなんだ。今ここで私をこうして生かしているのは神様の恵み以外の何者でもないってパウロは言ってる。私が私として生き得ているのはイエス・キリスト様のおかげなんだと言って、パウロの力強い宣教のエネルギーっていうのはここから出てたんですよね。この恵みの理解ですよね。私たちの教会に宣教のパワーがないとすれば、一つは聖霊の問題がありますが、でももっと基本的には恵みってことがちゃんと分かってないってことです。恵みによって許され愛され救われてるってことのどれほど素晴らしいかってことを私たちがきちんと理解できてない。だから喜べてない。パウロが持っていたようなそのたじろがない強さってものが得られてないとすれば、私たちはまだこの恵みっていうことが本当に基本中の基本がよく分かってない。いやもしかしたら分かったかもしれないけどどっかで忘れかけている、そういうことかもしれませんね。でもここにいつも戻っていくときに私たちの内側から喜びが平和が希望が力が湧いてくるんですよね。この原点に私たちは常に立ち戻り、その原点に常に、原点に立って歩み続けていくこと、それが大事だっていうことですね。なぜ伝道できるのかといえば、他の人がみんな捨てられちゃったけど私だけ特別にね許されてね救われたんですって、そんなことじゃないわけですよね。今あるなんていうか誰も捨てられないという証明がこの私なんだっていうことですね。神様は誰一人見捨てていないんだよ。未だに神の民を救おうとされているんだよ。その証拠が私なんですよっていう、ね、その確信があったからこそパウロは伝道し続けることができた。だからこそパウロはユダヤの人々にね、イエス様が来られた時あなた方はイエス様を十字架につけて殺してしまった、しかしそのあなた方が十字架につけたイエス様を神はよみがえらせて私たちの主としてくださって、そしてあなた方も捨てられていない、私も捨てられていないようにキリストは私たちのために死んでよみがえられているんだ、そのことをユダヤ人に必死に伝えてるわけです。そしてユダヤ人だけではなくて異邦人に向かっても世界中に向かってもあなたは捨てられていませんよ、神様は決してあなたを捨てていませんよと世界中を巡り歩きながら行って歩いたってことです。どこにその証明があるのか、この私を見てくださいってパウロはいつも言った。そういう意味で皆さん、私たちは自分の救いを確信しているでしょうか。救われてるんですってことを本当に喜びを持って確信を持って人に言えるだろうか。もちろんある人はえーって変な顔するかもしれませんね。でもそんなことどうでもいいんです。私が救われているってことを本当に私たちが確信し喜んで生きているってことが大事で、実はそういう確信平安喜びを必要としている人が世の中にいっぱいいるはずなんです。それがないがためにいろんなことで本当に悩んで苦しんで路頭に迷っている人もいっぱいいるはずなんです。私たちが行って証しすることを必要としている人がいっぱいいるはずなんです。誰がそうであるかは分かりませんが、 だから誰にでも伝えていくことが大事じゃないでしょうか。どこにおいても、いかなる状況の中においても、私たちはキリストを証しするものでありたい。私たち一人一人もこのパウロと同じように、神の恵みによって許され、選ばれ、救われ、今愛されている、生かされている、その恵みを深く覚えるときにですね、私たちもまた他者のために生きるということができるんだと思うんですね。教会は他者のために生きるものです。クリスチャンは他者のために生き、こう使わされて、こうして生かされているものです。そういう意味で私たちは証しせずにいられない、宣教せずにはいられない、伝道せずにはいられない。それが教会の使命だということを、私たちクリスチャンに与えられている生きる使命であるということを、ぜひしっかりと心に留めていきたいと思いますね。家族が救われないままでいることを本当に私たちは悲しく思い、祈る必要があると思います。私の親しい友人たちが救われないままでいることを本当にいつも心に覚えて、やっぱり祈り続けて、本気で祈り続けて、そして伝え続けていくこと、それは本当に、諦めることなくですね、力強く成し続けていく群れでありたいと思いますね。一言祈ります。仰ぎ願くは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。我らの救い主、主イエスキリストの御名により祝福します。アーメン。